お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101件です。今日は特別編です。久しぶりに登場の大学生のひろきさんです。ひろきさん、こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
ポッドキャストもう今回で、3回目か4回目のご登場ですけど。
3回目ですね。
3回目ですか。なんか慣れたもんですね。
はい、いや、そんなことないですよ。
いや、今ね、9時5分ぐらいからもう20分ぐらいも実は喋ってましたけど、なんか打ち合わせとか言いながらもうなんか収録できんじゃねみたいな勢いですけどね。
ちょっと不安でいっぱいですけど。
そうですか。
頑張ります。
ありがとうございます。はい、リスナーの方にご紹介しますと、ひろきさんは東京都内の大学に通う現在大学3年生の、男の子で、毎日茨城から東京の大学まで通っているという方なんですけれどもね。通学時間って家を出てから大学のそのキャンパスに入るまでっていうのは1時間半ぐらいでしたっけ？
はい、家から最寄りの駅まで行くのに約30分かかりまして、そこから電車乗り継いで、まあ、約1時間半トータルして2時間ですかね。
えらい頑張って
ますね。ありがとうございます。
それでなんかさっきちょっと聞いたんですけど、今日ね、はい、大学1年生2年生、過ごしてきて今3年生の後期を迎えているわけですけど、なんかその違いとかね、いろいろ聞いて予想としてはなんか大学3年になったら楽になりましたみたいな回答をもらえると思いきや、今収録で言ってるんですね。
まあそうなんですよね。収録で言ってます。
なんか俺最初収録で言ってるって聞いた時、なんか単位落としまくってやばいことになっちゃったのかなって思ったら、そういうわけでもないんですね。
はい、まあ 1学期にだいたい1個2個落としてっている感じなんです
ね。そのなんか順調に落としてる感がありますけど、
まあ、ちょっと苦手分野がありまして、どうしてもパソコンが苦手なんですよ。機械音痴で。
なんか意外なんですけど。
機械は結構好きなんですよ、パソコンいじったりするのは、
うん、
だけどまあ苦手なんですよ。
そうなんだ。
はい、
でもまあ 1,2 個ずつとかっていうのは別にそんなに悲観的になることじゃないですよね。よくあることですよね。
まあそうですね、トータルしたら大したことはないですけど、あ、ここまで来ちゃうとちょっと4年生ちょっと出なくちゃいけないかなってレベルです。
パソコンの授業で落とすっていうのはもしかしてプログラミングかなんかですか？
ワードは大丈夫なんです、打つのは、
うん、
ただ、Excel 計算式ですね。
うん、
本当に理解不能です。
嘘？
はい。
マジですか？
もう普通に打っちゃいます、自分で頭で計算して、ここはあれだなって、でそれで提出すると F で返ってくるんです。
関数が組まれてないからでしょ。
その通りです。
ね、ひろきさん、実は俺もなの。
はい、あ、本当ですか？
俺職場でずっと隠してこれまで働いてきたんですが、
はい
はい、4年前に Excel が苦手なことがバレてしまい、結構職場で有名なんです。
はい、あ、そうなんですか。
うん、ね、これパソコンとかすごい得意そうに思われて、はい、ワードとパワーポイント、
はい。
あとはビデオとか音声の編集とかは好きなんですけど、
はい。
Excel だけがダメなんですよ。
ああ、一緒っすね。
だから俺さ、サムとアベレージしかできないもんね。
はい、ああ、俺もなんかそこらが。
わかります？
わかります、わかります。
そんでなんかさ、授業とかでさ、ピボットテーブルを出してとかなんかやられるでしょ。
はい、
そうするとなんか全然わかんなくなるんですよ。
頭真っ白ですよね。
そうで、おそらくひろきさんって経済、はい、経営学科、
経営学部の経営学科です。
そうだよね。そうするとさ、結構さ、エクセルのさ、表計算にしても経理とかそういうやつにつながることが要求されるから、はい、結構関数複雑なんじゃないですか。
そうなんです。結構重要視されてて、
へ、
致命的なんですよね、経営学部の学生としては。
で、例えばさ、どういう課題が出るんですか、Excel で。
まあ表が、空欄が多く出されてる表が出されるんですけど、
うんうんうん、
まあそこの問題を、まあ、5、6台あって、
うんうん、
まあ、そこを求めよって感じで出てくるんですよ。
うんうんうんうんうん。
まあ、最初から関数なしで頭で計算して打ち込んでいくとダメなんですよ。その時点でダメなんですよ。
あの、先生確認するとね、あの上の方に関数入ってるかどうかとか E2 プラスなんとかとか入ってるかどうかチェックされちゃうってことですね。
はい、見てるんだなって思いながら。
で、今それを頑張ってる感じなんですか。
ちょっと諦め気味でテスト前頑張ろうかな
それって必修科目だったりするんですか。
その通りです、必修科目です。
そしたらさ、この後期さ、はい、頑張んないとさ、4年生になってからもさ、パソコンやりに大学行く羽目になりますよね。
そうです。
あ、じゃあ家でさ、テスト前練習すればいいじゃないですか。
やってるんですけど、
うん、
まあテストになるとダメになっちゃうんですよね、うん、
あ、
結局自分でやっちゃうんですよ。
本番なんかこう、あと時間がねえよみたいな感じになってっちゃうんですか。
もう何も浮かばなくなっちゃうんですよね、テストになると。
え、何、テキストとか見ながらやっちゃダメな感じなんですか。
はい、もうその場でそれだけを見て自分で考えろっていうテストなんですよ。
そうなんだ。結構ね、あのひろきさんの大学って、あの単位取るの結構厳しいんだよね。なんか平気で落とすんだよね、先生たちね。
そうなんですよ、結構厳しめでつけられちゃうんです。
周りの友達でさ、なんかエクセルとか得意な人とかいるでしょ、はい、やっぱり。
まあそりゃいますね。
なんかそういう人なんかすごいなとか思うでしょ。
思います。全然そういう勉強しなくても考えればできるでしょって言って普通に解いていくんですよ。ちょっとな、理解不明ですよね。
そうなんだ。じゃあちょっとそこがなんか頭の痛い問題なんでしょうけど。
はい。
それ以外は大丈夫そうなんですか。
まあ授業出てテストまあちゃんと勉強すれば、そこはスムーズにちゃんと取れます。
なるほどね、はい。で、今収録で言ってるっていうお話ですけど、その授業の組み立ての関係で、
はい、
わざわざ2時間かけて行っても1時間しか授業がない日とかもあるわけですか。
そうなんです。1時間授業を受けて、まあ、2時間かけてまた帰るという作業を毎週やっております。
それは週に何回ぐらいあるんですか。
1時間のために行くのは週2ですかね。
でこれってさ、あれなの、もうなんかその授業を受けるために2時間かけて行って、はい、授業を受けて、はい、もうすぐ戻ってきちゃうみたいな日もあるんですか。
いや、俺基本すぐ帰りたい人なんで。だから授業を受けたら速攻帰るっていうのが俺です。
俺ですってなんかかっこよさそうですけど、なんか定期代結構高くて、行ってすぐ戻ってくるってなんかもったいない感じするけど、早く帰りたい人なんですね。
そうなんですよ、家が大好きで。
結構あれですか、家にこうこもってるのも好きなんですよね。
そうですね、とにかく人混みが嫌いで、
あ、そう、
頭とか痛くなっちゃうんですよ。
そしたら毎日乗る山手線とかちょっと苦痛な感じなんですか？
まあ最初の入学当時より比べたら全然いいですけど、まあ今でも苦手で。
あ、そう。
はい。
え、一番辛いのってどのあたりですか？電車に乗ってて、秋葉原のあたり？
まあそうですね、秋葉原のそのエクスプレスから山手の乗り換えの時の入った時ですかね。あ、山手乗った瞬間ですかね。一番混みます本当に。あ、
朝の山手線の、外回りは結構混むんですか？
混みますね。ぎゅうぎゅうで行ってます、一元なんかは。
そうすると、どの辺ですくんだろう。品川あたりですくのかな。
品川いっぱいおりますけど、いっぱい入ってきます。
あ、じゃあ何、ずっとぎゅうぎゅうのままなんだ。
まあその品川まで行くのにちょいちょい降りてって、少しゆとりが出てきたと思ったら品川でまた一気に入ってくる。まあ結局全部疲れますよね。
で電車の中で何やってるんですか？
最近は、まあ、座れればですけど、睡眠時間に当ててます。
睡眠時間、座れれば。
はい、まあ、座れなかったら、音楽聴いたり、教科書読んだりしてます。
あ、やっぱ予習とかもやってるわけですね。
やらないとちょっとやばいですね。
座れるとしたらエクスプレスからもう座れたりする時もあるんですか？
はい、そうですね、座れる日もたまにあります。
じゃあそういう時はラッキーだなと思って寝ていくみたいな。
はい、睡眠に当ててます。
そしたら行って授業受けて帰ってきて、それで、はい、まあ茨城に戻ってきてバイトに行ったり、はい、あと家でくつろいだりみたいな感じなんですね。
まあ基本バイト入れてます。
ああそうなんだ。
はい。
なんかバイトはね、レストランとそれから学童の先生をやっているみたいですけど、はい、まず、はい、レストランの方は週に3日ぐらいやってるんですって？はい、
そうですね、入れるならば3回ぐらい入ってます。
もう慣れたもんでしょう？
まあ慣れました。うん、1年ぐらいやってるんですけど。
そうなんだ。
はい。
じゃあ今はバイトの後輩とかも入ってきて教えてあげたりしてるんですね。
はい、そうですね、そっち側に行きましたね。
なんか同じ高校で、1つ年下の、はい、ゆずも一緒にやってるそうですけど、ゆずもホールをやってるんですか？
はい、ゆずきは厨房をずっとやってますね。
あ、そうなんだ。
はい。
最初誘ったの、バイト？
いや、ゆずきは勝手に来ました。
で、おーみたいな、わーみたいな。
あ、ゆずきぐらいでした。
で、向こうもびっくりしてた？
いや、そんなことはないですよ。あ、どうもみたいな。
ゆずきってなんか俺のさ印象だとなんかやらかしそうな感じするんですけど、大丈夫ですか？
まあいいキャラしてますよ。
大丈夫？
大丈夫です。
あ、ひっくり返したりしないんですか？
はい、あ、ちょっと慌ただしいとこありますけど。
タコスとかガチャーみたいな。
まあその厨房なんで、お皿に盛り付けて、まあこちらにそのホールの人にお願いしますって渡してくるんですよ。まあその上に乗ってるものが乗ってなかったりすると気が多々あります。
で、これ乗ってないよみたいな。
はい、でちょっとやり直してって。
そうすいませんみたいな。
そうです。
そうなんだ。
でも真面目にやってますよ。
ああ、そうなんですね。で、ひろきさんも、はい、もうホールの方も慣れたもので。
はい、結構自分なりには慣れたなと思います。
なんか最初はね、なんか焼き鳥屋さんでアルバイトしてて、なんか飲み物を靴の中にかけちゃってとか言って落ち込んでた頃が懐かしいですよね。
あの時はお世話になりました。
いやいやいや、なんかあの時なんかツイッターでつぶやいて当てたんですよね。
そうなんですよ、的中されまして。
いや、そうなんだ。今はもう大失敗とかはない感じなんですね。
そうですね、今はないですね、大きなミスは。
でもあれですか、逆に誰かがこうクレームを受けてる時にこう助けに行ったりするような、はい、そんなこともやるんですか？
ああ、ク クレームをもらってるときは基本店長とか社員の人が対応するようにはなってるんです。だけど、まあ、レジとかできないところがあったら俺が行くようにはしてます。
あ、そう。あ、もう何、はい、ひろきさんはレジもやるの？
レジを任せられることが多いです、基本的に。はい、
あれなの、あのたまにさ団体っていうかさ、はい、5,6 人で来てさ、自分で食べたやつだけ言って一人ずつみたいな、あのパターンもあります？
めちゃめちゃ多いです。
それ多いの？
多いです。
でそれはちゃんと対応して差し上げるんですか？
はい、一人一人丁寧に。
なんかね、ダメなところもあるみたいなんで、あの払い方。
ああ、実際ない方が楽でいいですよね。効率も良くなりますし、後ろもつっかえないので、
でも最近はあれでしょ、結構割り勘っていうか自分で食べたものを申告するみたいなお客さんが多いですか？
はい、ああ、そうですね、多いですね。
あの自分とかだとなんか年上がなんかおごるよみたいな流れを自分はやるの好きなんですけど、はい、結構あの人によっては年上でもきっちり自分で食べたものだけ言う人もいますよね。
多いですね最近。
あと、あの払わないくせにお財布出す若手もいますよね。
結構あれ、レジ前でやられると早くしてほしいなって思う時もあるんですよね。
で、あのレジ前でいいよいいよ、今日私が出すからいいわよとかやってる時もあるんですか？
はい、なんかうちのレストランって結構年齢層が高くて、まあ、50代、60代、40代も、まあ、幅広いんですけど、まあ、おばちゃん、おじちゃんが多くて、そのやり取りを、まあ、毎日のように見るんですよ。
出すよ、いいよ、みたいな。
はい、結構、答えます。
あの、なんかね、茨城の中でも田舎の方だから、はい、この私たちが住んでる地域って、あの、はい、お金絡みのやり取りって激しくやる人もいますよね。
めちゃめちゃ多いですね。
いいのよみたいな、なんかあれ東京の人から見ると喧嘩してると思うみたいですよね。
あ
でそういう場合はこう笑顔で待ってるみたいな。
そうですね、ニコニコして大丈夫ですよって。
で本当は片付け早く行きたいのに、他ちょっと注文取り行きたいのになって思いながら待ってるみたいな。
そうなんですよ、後ろのお客さんの顔を見るとちょっと早くしてほしい。
でも早くしてとか言えないですもんね。
言えないのでニコニコ待ってます。
でもなんかバイト楽しそうじゃないですか、トータル的には。
そうですね、自分が慣れてきたっていうのもあって、まあ楽しい環境でやらさせていただいています。今
でなんかひろきさんってさ、年配のおばちゃんとかに好かれそうだよね。
よくわかりましたね、その通りなんですよ。やっぱそうでしょう。はい、実は、以前その自分が、料理を運ぶ際に、まあ、あるおばさんのとこに料理を渡しに行ったんですよ。そしたら、あなたいいわね、私のとこで働きなさいよって言って名刺をもらうことがあったんですよ。
へ
え。就職先私のとこ来てねって。
へ
え。で意外とこれが多くて、まあ今までに5回ぐらいあります。
え、そんなにあんの？
結構多いんですよ、
私のところで働いたらみたいな。
はい、就職先決まってなかったらうちおいでっていう話が結構あります。
でそういうふうに名刺もらうときってどういうふうにリアクション返すんですか？
はい、とりあえずありがとうございますと言って名刺をもらって、まあ、ご縁があればと言って逃げてきます。
なんかあんまりあの詳しいことは言わない方がいいんですけど、
はいはい、
なんかもらった、その会社というかそういうのって何系なんですか？
はい、この前もらったのが、東京で、コンビニを経営してる会社だったんですけど、それでなんか呼ばれちゃって、まあ、詳しくは見てないんで分かんないんですけど。
あ、そうなんだ。 で働きなさいよ。じゃあっていうことはその方も接客する人を見極めるプロだから、やっぱひろきさんの振る舞いっていうのがすごい良かったんじゃないんですかね。
まあ、その人にはそう捉えられたのかもしれないですけど、まあ良かったです。
でもしかしてさ自分で言うのもちょっとあれかもしれないけど、結構接客いけてると思ってるんでしょ。いけてると思ってるん
でしょ。いけてるとは思ったことないですし、クレームももらったことはありますし。
あ、クレームもらったことあんの。
はい、ちょっとしたことでもらっちゃって。
へえ、何やったの。水こぼしたの頭に。
いや、そんなことやんないですよ。
何、なんか違うわよみたいな。
まあレジを任せられることが多いって言ったじゃないですか。まあレジの際に、カード、クレジットカードを、まあ機械に入れる作業があるんですよ。でそこで何度やってもダメで、まあカードが、カード会社とその機械が、まあ、なんだろう、合わない、対応してないカードなのかなって思って、そのことを、まあ、対応してないのかもしれませんって伝えたんですよ。そしたらそれをお客さんが滞納してるっていう風に聞こえちゃったらしくて、
滞納、
で、まあその後クレームが会社に行ったそうで、
うそ、
はい、まあ俺が悪いっていうことになって、
え、なんで
終わりました。
え、それさ結構さその場で言われるより結構ショッキングだよね。
まあそうなんですけど、ちゃんと 謝ったんですけど誠意が足んなかったのかなっていうところ で、
だってさ滞納してるなんて言うわけないじゃんね。
まあそうなんですけど、そう聞こえちゃったらしくて、お怒りで帰られたそうです。
そうなんだ、
はい、
まあいろいろ理不尽なこともありますけどね。
そうですね。
なるほど。で学童の方ももう長年やられているようですけど、この間なんかちょっと、ちらっと垣間見ましたが、はい、子供たちと相変わらず仲いいみたいで、
はい、仲良くやってますよ。
ひろきお兄ちゃんなんですね、
はい、いやもうひろきとも呼ばれます。
あ、本当。
まあそれは一応怒ってはいるんですけど、
ね、ダメだよって、治んないんで、
はい、最近は諦めてますけど、
はい、今小学校何年生ぐらいを見てるんですか。
1,2,3,4 までですかね。
あ、じゃあちょうど元気いっぱいな感じのところですよね。
はい、そうなんです。
それでまあ中にはムッカつくのもいるみたいな感じですよね。ま
あ、そうですね、時期はやんちゃなんで。
そうだよね。
はい、
でなんか生意気なことを言ったりもやるけど、厳しく言い過ぎちゃうとへこむみたいなやつも言いますでしょ。
まあへこむぐらいがちょうどいいと思ってるんですよ俺は。
あ、それで結構厳しくやるんだ。
やっぱ舐められるとダメだと思うんですよ。でもやっぱり強く言ってもその場はちゃんと反省もしますし、まあ泣いちゃう子もいるんですけど、まあ後々考えてみれば、長い目を見ればやっぱ強く言うべきなのかなって思います、
はい、遊ぶだけじゃなくて勉強も見てるんでしょ。
教えられる限りは宿題ぐらいは教えてません。
あ、そう、
はい、
どっちの方が好きなの、そのレストランと学童は。
なんか疲れ方が違うんですよ。
へ
ー。まあ学童だと、まあ、それなりに一緒に走って、一緒に遊んで、まあ、子供の対応ってことで、まあ、体的に疲れるんですよ。だけどレストランとかだと接客第一なんで、まあ、とりあえず笑顔で、丁寧な言葉遣いで、っていうことで精神的に疲れるんですよ。
なるほどね。そうすると家に帰った時の疲れ具合がちょっと違うんだ、はい、体に来るのか、なんか頭の方に来るのか。
そうなんですよ、はい、だからうまい感じに体が疲れたら精神を疲れにさせに行って、そのいい感じに回してます。
なるほどね、はい、なんかちょっと痩せた感じしますけど気のせいですかね。
気のせいですよ。
え、痩せてない。
痩せてはいないんですよ。
体重同じ、はい、
同じです。はい、
なんかでどうしたの、髪の毛なんか随分伸びましたけど。
いや、実は、うん、まあ夏ぐらいにパーマかけたいなって思って、
うん、
まあ、結構短めに切っちゃってたんで、
うん、
まあ、そこから、まあ、伸ばしてで最近パーマかけたんですよ。
あ、かけたのねこれ。
だけど俺1ヶ月もしないうちにすぐ戻っちゃうんですよ。
なんかさ前のさ放送の時はさパーマとかもなんか、はい、いいやって言ってたのにね。
そうなんですよ。
え、な、何の影響なんですか。
なんでですかね。時折来るんですよ。
あ、パーマブーム。
かっこいいなみたいな。はい。
パーマブーム。
はい。で、まあ、かけて後悔するんですけど。
俺なんかね個人的にひろきさんの髪型は、
はい、
昔一回 LINE の私のあのアイコンになって。はい、物議を醸した、はい、俺の肩にこう腕を乗っけてるっていう頃の髪型がいいなと思ったんですけど、はい、あれはもうダメな感じなんですか。
それっていつでしたっけ。
1年前の夏。
1年ぐらいの夏か、うん、俺その頃って多分まだレストランでバイトしてなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、多分居酒屋やってて、
うんうんうんうん、
でその時はまあ髪も自由で髪型も自由だったんですけど、
うん、
まあレストランになって見た目が大事じゃないですか、
うん、
まあそれなりの制限があって、
うん、
まあそこまで伸ばすことは無理だとなってます。
え、それは何、はい、ひろきさんの判断なの、それとも会社的な部分もあるの。
まあ両方ですかね。一応もう反発してるような年でもないんで。
そうだよね。
はい、
そうなんですね。じゃあ結構今の髪型も、あ、でももうパーマ落ちてきちゃったからっていうのはあるんですね。
はい、ちょっと強めにかけたんですけどね、すぐ取れちゃう髪質のようで。
ちなみに今はワックスは何を使ってるんですか。
はい、基本俺つけないんですよ。
え、つけなくてもこういういい感じになるんですね。
はい、でつける、まあレストランの時は絶対つけるんですよ、ジェルを。
あ、ジェルをつけるの。
はい、なんかやっぱりワックスよりもジェルの方が固まりやすいじゃないですか、
うん、
で髪の毛一本料理の中入っちゃったりするとクレームもらうことになっちゃう、つながっちゃうんで、
うん、
まあ基本セットしてガチガチに固めてやってます。
え、あのさ、よくさ結婚式場とかのさ、はい、ウェイターさんとかさ、
はい、
めっちゃなんかジェルつけてクイーンになってる場合あるじゃないですか。
はい、
え、あれバリでやってんですか。
まああそこまでじゃないですけど、まあ全体にとりあえず、
そうなんだ、
ピシッと、はい、
いろいろ考えてるんですね。
うん、そうですね、一応、はい、
なるほどな。そうですか、バイトの方もね充実しているようですけれども、
はい、
あの今度は大学3年生の今ということで、なんかゼミの話をですね、はい、伺いたいなと思ってるんですけど、
はい、
なんかひろきさんすごい大人気のゼミに入ることができたようで。
はい、そうですね、その先生の中のランキングで1位のとこに入ることができました。
で、その先生って若い先生なの、はい、それともベテランの方なんですか。
准教授、まあ、年が50いくかいかないかレベルだと思うんですよね。まあ、年齢伏せてて分かんないんですけど。
え、なんかあれなんですって、 3,40 人のエントリーがあった中で16名に絞られるというその激戦をくぐり抜けたっていうことなんですけど、
はい、
その先生、なんでそんなに人気があるんですか。
はい、そうですね、まず、まあ、一応会計のゼミなんですけど、
はい、
会計だけではなく、さまざまな分野を、まあ、研究することができるというところでまず人気が高いです。
うん、
あとそうですね、その先生が1年生の時の必修の授業を受け持っておりまして、 まあ、顔なじみというかそういうところからも親しみやすくて人気が高いんじゃないかなって思います。
そうすると 1,2 年生が受ける、まあ、基本的な授業の中にも、はい、その先生の授業があって、はい、分かりやすくてあのためになるみたいなそういう授業をされる先生なんですかね。
そうですね、基本的に分かりやすいで結構定評の先生です。
あ、そう、
はい、
その先生は本とかは書いてるんですか。
書いてると思います、はい、
テレビとかにはあんま出てこない。
テレビは出てこないと思います。
あ、そう、もし今度出てきたら教えてくださいね、はい、あのチェックします
からね。わかりました。
結構ね、ひろきさんの大学の先生ってなんだかんだであの出てきますよね。
そうですね、経営学部じゃない学部の先生とか結構テレビで見たりしますね。
犯罪心理学とかの方よく出ますよね、
はい、結構心理学は出てくる人多いですね、先生で、はい、
それで今企業の研究をしているということですけど、
はい、
どんな研究してるんですか。
はい、まあ、まず一冊の教科書から、
はい、
まあ、企業を一つ紹介されてるんです、まあ、そこから自分で現在の売上だったりその市場での地位だったりそういうのを研究して会計的分野も見つつ全体的に評価していくっていう感じの内容なんですけど。
面白い。なんか企業の評価とかも、
はい、
なんかあのやっているって感じね、研究してるってことね。
はい。
でちなみにあのどこの企業にターゲット絞ってるんですか今。
今は株式会社スバルです。
それ私のあの車スバルなんですよ、はい、知ってますよね。
ご存知です。
あのね今ね、ね、ひろきさんがね本当に研究してるって思ったのは、
はい、
あのつい先日まで富士重工業という社名だったんですよ。
はい、
それが株式会社スバルに変わってて、はい、その言い方をしたからあ、ちゃんとチェックしてると思いました。
そうなんですね、今年の4月でしたっけ。
そうなんですよ、
確か変わりましたよね
春にね。あの、はい、もうなんかね富士重工業っていう、はい、言い方がずっと伝統だったらしいんですけど、
はい、
あの北米とかに結構車が輸出されるようになってもう外国の方がずっとスバル、はい、スバルってこう言うからもう社名も株式会社スバルになったんだよね。
はい、そうです。
でこれたまたまなんでしょ、教科書であなたはここですよって割り当てられたのがスバルって感じなの。
はい、ちょうど当てられた賞がちょうどスバルで、
うん、
はい、
なんかあれ来たって思いました。ちょっと
まあとりあえず先に一番最初に思い浮かんだのがケンさんの車だなって思いました。そう
なの、ひろきさんは私の車、少しだけ運転したこともあるんですよね。
はい、
免許取り立てて、でしかも初心者マーク私搭載してるのでセブンイレブンのところから家までね、
はい、
でなんかお母さんに見つかんないように家の前までねみたいなね。
めちゃめちゃ怖かったっす。
いやでも上手でした。ひろきさん運転うまいなと思いました。
いやそんなことなかったっす、あの頃は。
いやいやいや、で私もひろきさんを乗せて、はい、あの田んぼの一本道で少し馬力を出したんですよね。
死んだと思いました。
いやいやいやいや、ちゃんと安全に運転しましたけど、その車の会社を、はい、扱ってて、で今そのひろきさんなりにそのスバルについてどういうふうに感じます、いいところとか、なんか褒められるとなんか自分が褒められた気になるのでちょっと教えていただきたいんですけど。
そうですね、まあ、俺なんかがなんか口出していいのかなと思うんですけど、まあそうですね、研究していく中で まあ、スバルという会社が、まあ、日本の市場を捨ててるってことに、まあ、まず最初に驚いたんですよ。
そうなんだよね、
その今の社長じゃなくて前の社長の森さんっていう人が、業績を伸ばすために、とりあえず日本から北米へと市場を移したんですよ。
そうなの。
で、その、なんだろう、戦略が、まあ、うまいこと回って現在すごい、なんだろう、有益な会社として見られてるんですよ。
そうなのよ。
いや、マジで感動しちゃって。
嘘。
スバル乗りたいなみたいな。
いやー、そうなんだよ。あのね、俺ちょっと喋ってもいいですか？
お願いします。
あのね、これなんか、なんかの時ちょっと調べてほしいんですけど、なんかちょっとあの国際交流の活動でオーストラリアとか、カナダの方に行く機会があったんですけど、スバルめっちゃ走ってんのよ。
で、本当ですか？
そう、あのオーストラリアの田舎の方とか、法定速度がね、一般道の法定速度が110キロとか120キロぐらいのブワーッとかっていう道に、だいたいレガシーが走ってるんですよ。あとカナダのなんかだだっ広いところもやっぱりレガシーが走ってて、なんかあの車の名前はちょっと変わるんだけどね、なんだっけな、なんかちょっと名前忘れちゃったんだけど、レガシーじゃなくて違う名前にはなるんだけど走ってて、なんでスバルを乗るんですかって聞いたらば、みんな口々に世界中のいろんな会社の車があるけど、本物の 4WD はスバルだけって言ってた。もうなんかね、長時間乗ってても全然楽しいって言ってたからね。
そう、そういうコアなファンのことをなんて言うか知ってますか？
知らない。何？
スバリストって呼ばれてるんですよ。
ちょっと待って、で、待って、ひろきさん、ひろきさん、あのなんかすごいさ、今当たり前すぎる答えにびっくりしたんですけど。
いや、ちょっと気に入ったワードだったんで。
ねえねえ、待って、スバリストっていう言葉を俺知らないとでも思っていたんですか？
いえ、そんなことはないです。
だって私、I am スバリストですか？
失礼いたしました。
本当だよ、だってスバリストだもん。
で、
それでね、自分の車のレボーグってあるじゃないですか。
はい。
あれは国内仕様で開発したんですよ、日本で乗れるようにって。
はいはいはい。
だからレガシーよりも小さいやつなの、俺の。
ああ。
で、レガシーとかは北米とかオーストラリアとか海外に輸出するようにして、国内向けはレボーグっていうちっちゃい車にしましょうね、みたいな。
あ、そうだったんですか。そう、だからね、それ知らなかったです。
だからね、なんかね、俺あんま車のこと詳しくないんだけど、なんかさ、2.0 リッターとかさ、1.8 リットルとかいろいろあるじゃないですか。
はい。
私の車ってどのくらいだと思います？
あー、想像つかないです。
僕のね、1.6 リットルなの。つまりビッツとかフィットと同じくらいのエンジンの容量なんだけど、パフォーマンスがすごいみたいな。で、そうなの。だから、なんだっけな、そのもうレガシーとかそういうのは海外向けみたいになったんだけど、でもなんかそのレボーグもまた人気でまた輸出されるみたいな感じなんですよね。
レボーグも認められたんですね。
そう。ただね、残念なのはね、なんかここへ来てリコールが出ちゃってるんですよ。
まあ、最近ありましたね。
なんかあの、なんだっけ、検査の資格を持たない人が検査をしてみたいなね。
はい、やっちゃいましたね。
そんで、なんでこれ、ひろきさん、何これ、スバルで発表したりもする機会あるの、これから？
はい、毎週、まあ、2週間に1回レベルで毎回発表してまして。
何、スバルについて？
来週スバル発表します。
で、何、はい、あなた社員かよって感じですけど。
そのゼミの研究が、発表を重視してて、 発表も上手くなっていこうという目的を兼ねて、毎週発表の時間が設けられています。
で、待って待って、ひろきさんはどんな発表をするんですか、はい、スバルに関して。最近だとまたこれから発表しようと思ってることは。
いや、本当に今喋った内容も含めね、
うん、
そのスバルの歴史だったり、
うん、
その海外、いや北米進出の裏側にある背景だったりを、
うんうん、まあ
発表するですかね。はい、
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあなんかそれ研究してるうちにさ、なんかスバル乗りたくなってきちゃう感じですかね。
はい、まさに今その状態なんですよね。はい、
でもさ、ひろきさんはトヨタの BB あるじゃん、かっこいいじゃん。
いや、スバルが乗りたいです。
で、そしたら何、もしかしてあのインプレッサとか調べちゃったりするんですか。
あ、画像は結構漁りましたよね。
でも BB もいいでしょ。
いや、でもやっぱあの形といい。
え、どっち BB の。
いや、
スバルの
デボーグとか。そうっすね。
あ、そう、
かっこいいなって。
今度さ、ひろきさんさ、はい、もしさ、なんかゼミの研究ってある程度重要だったらさ、
はい、
なんかスバルのさ、生産のさ、コストパフォーマンスみたいなテーマでさ、調べるといいよ。
あ、面白いかもしれないですね。
あれさ、はい、いろんな車種あるじゃん、スバルって。フォレスターとか、なんか XV とか、はい、あれさ、はい、結構さ、みんなパーツ似てんだよね。
あ、
だから多分あれ、わかんない、間違えてたらスバルの人に怒られちゃうけど、使い回ししてんじゃねとかちょっと思ったりもするんですけど、
ね、いやー、どうでしょうかね。面白いですね、それ。
そうなんですよ。そんでなんか私、あのツイッターでスバルの工場に勤めてる方と、
はい
はい、あの超仲いいんですよ、実は。でなんかよくやり取りをしているんですけど、はい、もうなんかね、残業でなんかもう大変みたい。全然もう休めないって言ってた、忙しくて。
そうなんですか。
そう、なんかすいません、なんか気づいたらスバルの話になってしまいましたけど。
いえいえ、
なるほどな。
ためになりました。
いや、なるほどね。じゃあちょっとその辺の研究も頑張っていただいて。
はい、頑張ります。
なんか今の感じで言うと、はい、週6日学校へ行ってて、アルバイトもレストランと学童やってて、はい、んでスバルの研究をやっててっていうことで、なんか趣味に当てる時間とかがなんか少ない感じしちゃうんですけど、はい、うまく時間を見つけて、あの趣味の時間とかも取ってるんですか。
そうですね、趣味っていうかわかんないんですけど、ハマ、うん、ってることがありまして、
うん、うんうんうん、
まあ3つありまして、
はい、
まず1つ目が、
ね、ストップ。でこのさ説明の仕方もさ、ゼミで習った話術よね。
いや、
そういうことじゃない。なんかさ、まず3つありましてってさ、数を言えとか言われてないですか。そんなこと
ない、言われてないです。そんなことはないです。
ごめんなさい、
余計。あと1つだけいいですか。
は
い、
うん、何、
なんか言おうかなって思ったんですけど、
うん、
まあそのまま流れちゃったんでいいかなって思ってたんですけど。
言って。
実は俺まだ2年生の途中です。
あれちょっと待って、あれ、ね、ダブったの。
ダブってないっすよ。
あれ、ちょっと待って、ひろきって今大学3年生じゃないの。
大学2年です。
あ、待って、そしたら何、俺さっきのね、焼き鳥屋さんの下り、
はい、
あれ2年前じゃなかったっけって思ったのね。
はい、
あれ去年じゃん。
そうなんです
よ。え、ごめん、俺さ最初から間違えてて大学3年生とか言ってんだけど。
いや、なんか俺も言えばよかったんですけど流れちゃった。
いいです、じゃあ今訂正しましょう。え、2年生なのね。
はい、
そうだよね。だから成人式もまだなんだよね。
はい、
ごめん、俺さ全て狂ってた。
いや、
なんか合わないなと思って。え、
いや、分かってたんですけど、 すいません。
そしたら何だから俺ね、ところどころでさ、3年生だとゼミが始まりましたねって打ち合わせで言ったらさ、いや2年生からゼミの募集があってってずっと言ってたでしょ。
はい。
それなんだろうこれって思って俺さ、実はねもう44分収録して打ち合わせからだと1時間以上経ってるんですけど、俺ね実はこの会話の中でずっとなんか時代のズレを感じながら喋ってたの今。なんだ、ひろき今2年生なのね。
そうですよ。
あーなんか俺ちょっと勘違いしてたわ。あ、
いえいえ、
じゃあもう2年生からゼミがあるんだ。
はい、2年生からゼミがあります。
え、基礎ゼミなの？
基礎ゼミ、
ね、何、ただ本当にゼミってゼミなの？
ゼミってゼミなのってどういうことですか？
待って待って、普通はゼミって3年と4年にしかないんだよ、
はい、あ、そうなんですか。
何、お宅の大、お宅だってひろきさん行ってる大学は2年からゼミがあるんですか？
はい、はい、あります。
へえ、すごいね、なんかゼミに力入れてんだね。
そうみたいですね。でも俺らの学部じゃなくて法学部とかは1年生からありますよ、
うん、あ、そうなんだ。なかなかさ、はい、私立の大学でさ、ここまでやってるとこって珍しいんじゃないかなと思うんだけどね、
はい、あ、そうなんですか。
あ、すいません、俺ずっと間違えてました。
いえいえ、こちらこそ。
そうすると、そうすると、ひろきさんは今2年生の冬を迎えようとしてるのね。
その通りです。
あ、すいません。
すいません。
いやいや、大丈夫です。あの、では、あの、2年生のひろきさんに伺いますけど、趣味の時間とかって取れてるんですか？
はい、そうですね。
3つあって。
3つありまして。
はい。はい。
まず1つ目が。
はい。
まあ、以前のポッドキャストでもお話ししたと思うんですけど、
観葉植物、
まあそれも含め、
うん、
部屋の、まあ、色とかそういう空間作りを少し凝ってまして、
ほう、
まあ、家具とかをちょいちょい揃えて、
そう、
いろんな統一感を出したり。
俺さ、はい、最初から気づいてたの、ソファー買ったよね。
これ前からありませんでした？
ないよ、ない、ない、あった、前映ってなかっただけ
かもしれないですね。
嘘、これソファー、ないどこで買ったの？
これはネットで買いました。
ネット？
1万ぐらいで。
え、それ何？それって何人座れんの？
3人くらいは。
何？それ何？大学生のさ、
はい、
家族と暮らしているお部屋にソファー3人座れるソファーがあるってこと？
まあそうですね。
え、そしたらあなたの部屋って12畳ぐらいあるってこと？
12畳？畳？いや、ないんじゃないですか、
ね、超広いの？
でも、そうっすね、なんか余分に広いと思います、無駄に。
あ、そう。え、で、普段は、え、そのさ、ソファは何、どこが気に入ったの？色？
まあ、とりあえず色を重視で買ってみました、
うん、あの、後ろの木目調の壁、壁っていうか、それに合うように。
そうですね、なんかうちの家の作りが、
うん、
その木を主体としておりまして、
うん、
まあ、全部の部屋と言っていいほど、
うん、
こんな感じなんですよ。
いいじゃないですか。
うん、まあ今になって受け入れられるようになったんですけど、昔まではすごい嫌で、
うん、え、天井は受け入れられるようになったんですか？
まあ天井は変わらずこのような形で。
なんだっけ、
恐竜です。
恐竜、それはひろきさんのリクエストなんだよね。
これは俺の、そうですね、5歳の時のリクエストです。
恐竜がいいとかやってたの、
すげえ泣いたそうです、はい、
なんで恐竜じゃなくてやだみたいな。
なんかすげえこだわったらしいですよ。
でもなんか結構友達とか呼ぶと結構すげえとか言われます？今、
いや、あんま家に呼ばないですね俺。
あ、そうなんですか。
でもこの、うん、はい、このソファーを買うきっかけになったのが、うん、友達が家に泊まりに来るってことで買ったんですけど、うん、結局来なかったっていう。
友達っていうのは、
大学の友達です。
え、性別は？
男です。
あ、そう。じゃあそれ何、ソファーベッドみたいになるんですか？
はい、なります。
あ、すごいいいじゃないですか。でも結局来なかったってことで、
まあ俺が普通に座るものとして。
じゃあいつも何、そこに座って 勉強とかもしてるんですか？
はい、まあ普通に勉強机でやります。
あ、勉強机もあるんだよね。
これどっか取っちゃいたいんですよね。いらないですよね、
勉強机。だって勉強机はだってレポートとか書くのに必要じゃないですか。
なんか、でかくて重いし、
うん、
邪魔くさいんですよね。違うの買いたいんですよね。
あ、その勉強机とは、小学校の頃から使っている勉強机なんですか？
はい、そうです、買っていただいた、業者に買っていただいたでかいやつです。
そしたらそれはあと3年ぐらいはね、使わないとね、もったいないですよね。
そうなんですよね。
それで何、今家具というかその部屋の、
はい、
部屋にこだわりがあるというお話ですけど、はい、ソファー以外には観葉植物とかにもこだわって、はい、あとは？
あとはそうですね、あ、ないかも。
あの、なんか掃除とか好きなんだよね。
掃除大好きです。
で、今もやってんでしょ、それ掃除。
掃除はそうですね、この収録前に1時間ほど。
1時間
はいやりました。
掃除って何、週に1回はやるんですか、部屋の？
週3ぐらいで今はやってます。ちょっと時間がなくてできないんですけど。
ね、そうするとさ、たまになんか友達の、前もこの話したかもしれないけど、なんかゴミ屋敷的なあのお宅もあるよね。
ああ、あれは掃除したいっすね、すごい。
じゃあ今度沢田くんち行ってあげてください。
絶対嫌です。
なんで？
いや、多分怒っちゃうと思うんで。
ね、この間あの結構あの行ったら、なんか家の中があの、はい、わちゃわちゃしてました。
まあ沢田を表してますよね。
いや、なんかね、マネキンがいっぱいありました、美容の専門学校だけに。
でもなんか美容学生ってそういうとこ、はい、ちゃんとやってるイメージが俺にはあったんですけどね。
ああ、掃除とか。
ちょっと残念ですよね。
掃除とか。はい、多分あのバックヤードというか楽屋なんじゃないですか、それは。
いや、そこもしっかりしてこその、
ああ、そう、
美容という職業。
なるほどな。
はい。
結構厳しいですね。なるほどな。はい。
はい、
で、2つ目は。
はい。2つ目は、フリマアプリ、メルカリっていうアプリなんですけど。
知ってます。
はい、こちらで自分の買った服とかを売ってます、
うん、
そして自分の欲しいものとかに買うためのお金に当ててます。
なんかね、ひろきさん、さっきね、リハーサルでなんか俺メルカリって言ったじゃないですか。
はい。
でもね、その言葉を知ったのは、
はい、
今年の10月です。私
遅いですね。
そう、そんで、あ、10月、うん、そんで誰に教わったかっていうと、ソフトボール部の後輩の江戸です。
はい、ああ、江戸か。
で、江戸になんかメルカリ、はい、なんか江戸がなんかもう辞めちゃったんですけど、ファミリーマートでバイトしてたんですよ。
あ、辞めたんすか？
はい、辞めて今お寿司屋さん一本になったんですけど。
ああ、言ってましたね。
そんで、
そっか、
何が一番大変なのって、はい、そのファミリーマートでバイトしてた時の話聞いたらば、やっぱりメルカリっしょって言ってたから、はい、え、メルカリって言ったら、え、死んないんすかって言ってた。
あ、発想ですか。
そう、なんかあれの発想でいっぱいなんか頼まれるらしいんだよね。
あ、
で、なんかあの、はい、コンビニで、え、あの、ひろきさんどこに出すの、コンビニ？
これもコンビニです。
で、なんかあの結構めんどいんでしょ、あのレジとかピッピッピッピッピッとかやって測ったりとかして。
そうですね、でもその宅配便とかに送るよりは全然手軽でいいかなって思って、俺はそっちを利用してるんですよ。
そのメルカリっていつから始めたの？ひろきさんは。
俺は大学始まって数ヶ月だから、1年ちょい前ぐらいですかね。はい。
それってさ、仕組みってどういうことなんですか？
要は自分のいらなくなったものとかを、
うんうん、
まあ写真撮ってあげて、
うんうん、
で欲しい人が買ってくれるっていうこの仕組みですかね。
うん、
最近新しい機能で、まあ、買い手が現れなくてもそれを売ることは可能になったらしいんですけどね。
うん、そうなの。なんか今日 ZIP でやってたけど、
はい、
見ましたよ。でそれってさ、はい、そしたらひろきさんのサイトがあるっていうわけじゃないんだ。別に
サイトがあるというか、
そこにアップするみたいな、ね、
はい。
例えばじゃあパーカーの古着を、
はい、
売りに出すとしたら、
はい、
その欲しいなっていう人は別にひろきさんのサイトを探してるんじゃなくて、
はい、
パーカー古着とかのキーワードで検索して、はい、ひろきさんがアップしたやつを見るみたいな感じなの。
はい、それを見て欲しいか欲しくないかを決めて、購入するか決めるっていうサイクルですかね。
はい、でそれで何、あらかじめひろきさんは希望の値段みたいなのはもう表示させておくんですか。
はい、一応してます。
へ
え、はい。
一応っていうとそれよりも低い値段で買いたいよ、はい、みたいな人も現れてくるって感じなんですか。
基本的にフリーマーケットという仕組みと一緒で、
うん、
まあなんだろう、交渉次第でどんどん安くなるんですよ。
あ、
で、まあ、買い手側からすると、
うん、
まあ、やっぱりできるだけ安くゲットしたいわけじゃないですか。だからあらかじめ高めに設定しとくんですよ。
うん、
で、まあ、だんだん買い手側は削っていくんですよね。
うんうん、
1300円になりませんかみたいな。
うんうん、で、まあ、ひろきさんはそんでダメとか言うんですか。
すぐダメって言うと逃げちゃうんで、
うん、
何回か提案するんですよ、うん、そこまではダメだけどこの金額ならどうですか。
へえ、面白そう。うん、
マーケティングみたいなもんですよね。
それさ、交渉って何でやってるの。は
い、
そのサイトにひろきさんもコメントを入れていく感じ、それともその人同士、その人とその人が一対一でやるようなこうミュニケーションになるんですか。
全体で見れる感じで、その一つの商品にコメントしていくんですよ。購入したいんですけどいくらじゃダメですかみたいな、
うんうんうんうん、
どこのブランドですかみたいな、うん、でその出品者がちゃんと返事を返してやり取りを交渉していくんですけど、
うんうん、で決まったらその買う人がこれで買いますよってなったら、
はい、
そしたらどうやって住所とか知るんですか。
それはアプリ、そのメルカリの運営側が、そのもともとなんだろう、買う人の情報を設定するんですよ、メルカリの。でそれでうまく相手側にその情報を伝え送ったりするんです。
でね、そうするとさ、例えばヤマト運輸とか使うわけじゃないですか。
はい、
そうするとひろきさんはその伝票に欲しい人の住所を書くわけでしょ。
はい、そうですね。
でひろきさんも送り状の方にひろきさんっていうのはそのつくば市の住所を書くわけでしょ。
はい、
そしたらそこの間では個人情報っていうのはダダ漏れするのね、そこの個人同士では。
そうですね、一応運営側はそのやり取りを、まあ、最後まで見届けてはいるんですよ。その発送して相手側に届くまでちゃんと監視してて、まあ、一応その交渉が終わると、
うん、
まあ、そこで終わるんですよ。
でお金はどこに入ってくるの。
お金はそのアプリの中に入金されます。
ってことはそのお金っていうのは引き出せないわけね。
はい、引き出すことは可能です。ただ手数料として少し取られるって聞いたことはあります。
じゃあ取られたくなければそれをゲットしたお金を使ってひろきさんも
アプリ内で
買うんだ。
買ったり、そうですね、はい、
買ったことはあるの。
あります、あります。
例えば
教科書とか
安く仕入れ、
はい、大学で一つの授業につき毎回新しい教科書を買ってたらお金もなくなっちゃって、
うん、そうだよね、うん、
で大して使わないのに買うのも新品を買うのもあれなんで、
うん、
中古品でいいかなっていうことで俺はそこで利用してます。
ねえ、そうするとさ、結構さ、ありとあらゆるものがさ、 なんかメルカリの商品になる可能性があるってこと？
はい、もうほとんどオールジャンルあると思います。
そのさ、メルカリに登録するにはお金がかかるの？
いや、無料です。
すごい仕組みだね、それ。
で、一応そのメルカリも一応やっていくにあたって、
うん、
その売上金の 10% をもらうっていう形で運営してるんです。
あ、メルカリがね。
はい。
そうするとパーカーが1300円で売れたとしてもメルカリが130円をゲットするんだ。
はい、その通りです。
なんかね、メルカリの社長今日 ZIP に今朝出てましたけど、若い人だね。
はい。
ただね、なんかその、はい、ZIP の調査かなんか知んないんだけど、世の中によくあの、はい、これいらないなとか言って捨てちゃうじゃないですか、はい、今までは。
そうですね。
そのな、捨てられたものの価値を合計するとなんか7億円ぐらいになるらしいんですよ。一月か1年間か分かんないけど。だからそういうなんか無駄をなくすという、はい、コンセプトで考えるとメルカリってすごいいいコンセプトだって言いましたけど、あ、言ってましたけどね。はい。ひろきさんメルカリやってるんだ。
はい、いい感じで。
ね、ちなみに、はい、今まで売れたやつを合計するといくらぐらいになるんですか？
10万いかないぐらいじゃないですか。
え、そんなんなんの？
結構自分そのブランドものとか、
うん、
集めるのが以前好きで、
うん、
そういうなんか価値のあるものが、
はい、
結構ありまして、そういうのを結構高めに設定して買ってくれる人がいれれば、はい、
今までで一番高く売れたものは何だったんですか？
洋服ですかね。
洋服のブランドもの？
はい、名前言っちゃっていいんですかね。
うん、大丈夫だと思う。てか俺わかんないんじゃない？どうぞ。
いや、わかると思います。トミーってあるじゃないですか。
トミー知ってるよ。
はい、
知ってる。
そのトミーの後ろにでっかくトミージーンズって書いてあるマークの
ね、まあ、それさ、ひろきさん、はい、俺の前で着たことあるよね、一回。
ありました
っけ？カラオケの時。
え、
来てないかな。あれ違う人かな。あ、で、それがでっかくトミーって書いてあるやつを売ったのね。
はい、はい、
で当然もうひろきさんは着てるんでしょ？
着てます。
古着でしょ。もう
古着になってますけど、やっぱりそれが、まあ、価値があると認めてくれる人が多くて、
うん、
まあそうですね、買った時が、まあ、俺ももともと古着をで買ったんですよ。その
ほうほうほうほう、
そのじいちゃんを、
うんうん、
でそのじいちゃんを、買った時より2倍も3倍も高い値段で出品したんですよ。
そうなんだ。
まあその価値を決めるのはやっぱり買い手なんで、
うん、
まあレア物みたいな扱いで買ってくれる人が多くて、
うん、ズバリおいくら？
3万5千ぐらいで。
やば、すごくない？
いや、これは本当にメルカリならではのできたことなのかなって思います。はい。
で、その購入した人も喜ぶだろうね。
まあそうですね、なんかずっと探しててなかなか見つからなくて、ちょうどあったから買ったっていう感じだったと思うんですよ。はい、
すごいね。
すごいですね。
で 今もメルカリな、だからもう家にある不要なものはもうメルカリに出すみたいな、
はい、そうですね。今の時代車もメルカリとかで売ってるんで。
嘘。
本当です。ちょっと怖くて手出せない
です。車もメルカリで売ってんの？
はい。
じゃあひろきさんの BB もメルカリのなの？
いや、俺は普通に買いましたよ。
何、車も売ってんの？
車も売ってますね。
はい、俺その世界は知らなかったですよ、名前しか。で、危険性は別に感じない？
まあそうですね、危険性はないわけじゃないですよ。それが本物か偽物かっていうところで、
うん、
まあ証拠として 写真を撮って送るっていう方法はあるんですよ、一応、うん、本物だっていう、
うん、
番号だったりそういうのを記したものを写真撮って、
うん
まあ、送ってもらうっていう、それが本当に送られてくるかっていうのはやっぱり分かんないですよね。
なるほどね。それさ、はい、トラブルとかもなんかありそうな感じするけどね。
それはあると思います、多分。
なるほどね。
はい、
分かりました。メルカリですね。
はい。
そして3つ目は、
まあこの時期といったらウィンタースポーツが、
はい、
スノーボードですね。できる季節じゃないですか、はい、はい。その通りなんですけど、スノーボードに去年から、まあ、やり始めまして、今年も予定が4件ほど溜まっております。
すごいね、
はい、いや楽しいです。
で、あれなんでしょ、雪まじなんでしょ。
そうなんですよ。
雪まじって19歳だよね。
はい、19歳20歳を対象とした、まあ、キャンペーンというか、
うん、リフト代が無料なの、半額、
19歳の場合が全額無料になって、
うん、
20歳だと半額でしたかな、確か。はい。
で、それでさ、もっとスノーボードのさ、ウェアであるとか板も全部揃えた、はい、っていうことみたいですけど、
はい、
それもメルカリですか。
これは自分で買いに行きました、ちゃんと、はい。
そうなんだ。どこに。
アルペンに。
あ、あの土浦の夫沼のあたりのね、はい、
そうです。
ああ、そうなんだ、はい。え、はい、全部上から下まで揃えてさ、ボードまで揃えたら結構かかったんじゃないですか、
はい、結構いっちゃいましたね、10万ぐらい。
へえ。でも最初はさ、レンタルウェア、レンタルボードで行ったんですか。
そうですね、最初の初めてやるっていう時だけレンタルしました、うん、だけど、うん、やっぱり後々何回も行くってなってたんで、
うん、
買っちゃえって思って買っちゃいました。
へー。あの、私はあのあれなんですよ、すべてレンタルで行くの。
あ、オールレンタルですか。
そう、なんかね、スキーウェアじゃなくスノボーウェア、いろいろ着られるでしょ。
はい。
なんかあれが好き。
あ、実際重くなくていいですよね、
う
ん、全部。
そうそう、あの身軽だからね。
はい。
でもやっぱり本格的にずっとやっていくっていうんだったら、自分で買った方が安上がりだよね。
そうですね。
でスノボはさ、去年は、はい、去年は何回ぐらい行ったの。3回ぐらい行ったの。
去年は 4,5 回行きました。
あ、結構行ってんじゃん。
はい。
でもあのひろきさんは野球とかソフトボールとかやってたから運動神経いいと思うので、はい、すぐに上達したでしょ。
いや、結構最初慣れるまでに時間かかって、1日目は転びまくってました、
うん、で転びまくってあのリフトから降りる時もこけてみたいな。
こけましたね。
あの、あれ、あのさ、時間帯だけなんか恥ずかしいよね、こけんのね。
すげえ恥ずかしいです。
あの、片足だけこうつけて、
はい、脱いでました。
脱いで降りてたの。
はい。
それ結構ダサくない。
でも、こけるよりいいかな。
こけるよりいいかな、みたいな。で、あとさ、はい、なんかさ、俺スノボー楽しいけどさ、装着すんのがめんどくさくない、あれ、一回。でも慣れてきた、ね、慣れてきた。
いや、あれはめんどくさいです。
でもスノボで、ね、スノボ結構こうクルーとかできるようになったのも、
あ、回るぐらいなら。
で、あとなんかこう、はい、ちょっとコブみたいなところでジャンプとかもやるの。
あれちょっと怖いですよね。
それはまだやってないの。
それはちょっと骨折してる人の動画見ちゃって。
なんでそういう動画を、たまたま。
いや、なんか事前に見といた方が滑りやすいかなって思っていろいろ漁ってたんですよ、
うん、
動画、
うんうん、
スノボで、
うん、
そしたらそういう動画を見てしまって、ああ怖いなって。
で結構もうあれなの、あの例えば、はい、スキー場一番上からもう降りてくるような歩道のレベルになってるんですか。
そうですね、一番上から降りられる歩道にはなりましたね、
うん。え、ひろきさんはどの辺のスキー場 行くんですか？
去年行ったとこだと、うん、新潟、長野、
うん、
あと群馬あたりも行きましたね。
主にバスですか？
まあ、行くメンバーにもよるんですけど、うんうん、車か新幹線とか電車を利用して行きます、
はい、新幹線でさ行くとしたら何、はい、ボードとか持ちながら東京駅まで行くんですか？
そうです。
それだるくない？
めちゃめちゃ重いですけど、
うん、
まあ
いい
しょうがないですよね。
いいんだ。でさ、つくばエクスプレスにボードとかをなんか担いで乗るってことですか？
そうです。
でも慣れる、重いけど。
いや、あれは慣れないです。
だからできれば車で行きたいですよね。
まあそうですね、結構大きいんで車があると楽です。
で本当は BB で行きたいけどスタッドレスなんでしょ？
はい、履けないんで行けないです。
じゃあさ、スタッドレスメルカリで買えばいいじゃん。
ちょっと怖くないですか？
なんか車系はちょっとあれかなみたいな感じ。
そうですね、そこはちょっと手出しにくいとこですね。
ああそうなんだ。
はい、
なるほど。で今年ももう3回か4回入ってるんだ。
はい、学校のメンバーだったり、地元の高校のメンバーだったり。
あ、高校のメンバーとも行くんだ。
行きます。
誰とかですか？あのフルネームはあれですけど、ソフトボール、
いや、ソフトボールは飲みに行ったりとかしかしないんですけど。
ああそうなんだ、
はい、
あもう二十歳過ぎてるからね、
普通にガンガン飲みますよ。じゃなくて、行くメンバーは、
うん、
まひろ。
あ、まひろ知ってますよ。あの俺インスタグラムつながってます。
はい、あと慎太郎とか。
ああ、あの辺なんだ。
はい、もともとクラスが
ね、待って、あそこのグループじゃないと思った俺。ひろきさんは、
いや俺もともと1年生の時あそこのグループにいたんで。
なんかあそこなんかさ男女仲いい感じですよね。
いやそうなんですよね、俺仲いいのが、
うん、
まあ、本当にあのメンバーの中にちょこちょこいるんで。
へー。
女子だとミユとか。
はい、あのハンドボールやってた方ですよね。
そうです。あと
何、
あだ名の春巻きってわかります？
何春巻きって？
春樹。
あ、わかります。
あのラクロスやってた。
うんうん、わかります。あ、
ことだったり一緒に行きます。
はい、でそこら辺もみんなスノボやるんですね。
そうですね、去年も一緒に行って来ました。
やっぱすごいね、はい、高校の友達と今もつながってるとか、なんかいいですね。
そうですね、ちょっとたまに会うぐらいがすごい懐かしくて楽しいですよね。はい、
じゃあ今年もそのスノボを頑張るっていうことですね。
はい、
じゃあそうするとひろきさんは結構大学だけとかバイトだけじゃなくてバランスよく、はい、なんか日々を送っている感じがしますけれどもね。
そうですね、今しかできないんで、今やりたいことやっとこうかなって思ってます。なるほどな。はい、
それでまあ今のその学生生活の後にはまあこれからその将来のことを見据えてみたいなところになってくるんですけど、なんか俺うまくない？インタビュー今ちょっと俺今自分で思ったのよ。うまくない？でそれさちょいちょい思わない？
いやそこつなげるんだってすごい思って
る。つうかさ、ひろきさんさ、なんかぶっちゃけさつなげられるようにコメントしてるよね。そうでもない？
いや、そんなことないです。
嘘、も
う全部
先生が。嘘、すごくない？うまくない？はい、俺で、あのすいません、将来のあの夢とか、はい、あとはまあこれから大学生活、今度3年、はい、4年と後半になるんですけど、なんかこういうことしたいとか、はい、将来こういう風になるからこうしたいとか、そういったところっていうのはどうなんですか？
そうですね、
はい、
まあ本当に固まってないっていうのはずっと ポッドキャストで言ってると
思うんですけど、そう言ってたよね、まだこれからなんですよってね、
はい、
うん、
でもまあもうそろそろそれなりに絞っていかなくちゃいけないなっていう時期なんで、
うんうん、
そのそれなりに見えてるものはやっぱりもともとなんだろう、親の実家の
おじいちゃん、
はい、作った会社を、
はい、
やっぱ継ぐ道がやっぱり自分の中では見えてて、
え、ちょっと待って、そこまでは知らなかった。なんかね、おじいちゃんのその一代で築き上げたことがっていうのは、はい、なんか死亡理由とかでちょっと読ませていただいたことありましたけど、
はい、
え、継ぐとこまで頭に入れてんの？
いや、まだないですけど、見えてるものとしては、
うん、
その継ぐにあたって、まあ、やっぱり経営学部卒業っていうだけじゃ弱いんですよ、うん、不安でしかないんですよ、
うん、
やっぱりそれなりの資格があって、
うん、
で、さまざまな企業をなんだ分析して、
うん、
なんだろう、その企業、数字、
うん、
会計的な目線もちゃんと見れるようになって、
うん、
まあ、自分で運営する、
うん、
という形まで持っていくことのできる、
うん、
なんだろう、力を身につけていきたいなって思ってるんですよ。
はあ、あ、だから要するにその自分で会社を経営したりするときに、
はい、
そのなんだろうな、相手になる取引先が妥当かどうかとか、
はい、
そういうのをこう客観的に、まあ、数値で分析できる力を備えたいということ。
はい、はい、そうです。
え、そしたらなんか資格を取るってこと？
そうですね、とりあえず今は、まあ、授業の単位を全部取って、
うん、
でそれからでも遅くはないかなって思うんですよ。
うんうんうんうん、
多分4年生とか絶対暇になってるし、
うん、
その時間を資格にうまく当てていきたいなって思ってます。
え、そしたら何中小企業診断士とか取るってこと？
あ、診断士ちょっと欲しいなって思ってます。
ああ
とは簿記はちょっと最低限3級以上は取っときたいなって。
やっぱりそうだよね、
やっぱ見れといた方が絶対役立ちますし。いや、
そうなんだよ、そうなの。俺さ、なんかポッドキャストで言っていいかどうか分かんないけどさ、はい、あの、ひろきさんも知ってるゆうすけくんっていうやついるじゃないですか。
はい、
あいつさ、俺大学2年の時に、
はい、
本屋に連れてったことがあるのね。
はい、
そんでお前さ、大学で経済とかやってんだから、
はい、
で、その遊歩堂っていう本屋があったんですよ昔。
はいはい、知ってます。
今なんかちょっとなくなっちゃったのかな、わかんないんだけど。
変わりましたね、確か。
そう、はい、で、そこへ連れてって簿記とか、
は
い、FP ファイナンシャルプランナーとか、
はい、
その中小企業診断士とかの参考書のところに立って、
はい、
さ、これ簿記とか取っといた方がいいよって言ったことがあったんですよ。
あ、そう、必要っすよ。
そう、はい、だけどあれさ、なかなかあのやるとすると腰重いでしょ。
あ、
そんなことない。
でも、うん、そのなんていうんですかね、
うん、
俺ら必修であるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、経営だからね。
はい、で1年生からやってて、うん、今もちょっと授業であって、
うん、
なんかそういうやる機会があるうちにやっとこうかなみたいな。
そしたらさ、ひろきさんはさ、電卓結構上手に使えるようになってんの？
全く使えないです。
そう、なんで、そ、なんだよ、エクセルも電卓も苦手なの？
まあ、電卓って叩けばいいだけじゃない
ですか。で、左手でやるんだよ、簿記の人って。
あ、そうなんですか。
左手でやって右、 あ、待って、ね、あれ左利きだよね。
え、右です。
あ、これあれ、これなんかこの間もで左で叩いて右で書くみたいな。
はい、ああ、俺はそんな技術できないですけど。
あ、そう。でも結構電卓もなんか使いこなせるようになりました。
でも使うとこって大してなくないですか？
え、なんか M プラスとか、M プラスとか M マイナスとか使わないんですか、あんまり？
使わないっすよ。
なになに、ちょっと大学でだって簿記、簿記って足し算なの基本。
掛け算、割り算、
あ、引き算、足し算、普通に、普通に
パーセント、
うん、
ぐらいじゃないですかね。え、
そしたら何、そんなに難しくないの？あ、別に計算機は難しくないけど他が難しいってことね。
あ、多分俺のやってるっていうか取ってる授業が、
うん、
3級までの内容をとりあえずやってるんですよ今。だから多分そういう M プラスだのマイナスだのは出てこないだけであって。
ああ、なるほどね。
まだ初期、初歩的なことしかやってない
ですよ、ね、そっか。じゃあこれからだもんね、はい、だって大学2年生だもんね。
まだ2です。
ごめん、俺3年だと思ってたの。なんだろうね、いやいや、そのパーマがそうさせたの。
そんなことはないと思いますけどそれは気のせいで
しょ。そうなんだ、パーマがそんなことをさせた方がいい。そうか、じゃあまだ大学生活半分終わってないじゃないですか。
まあまだ折り返してないですね。
ああ、そうですか、はい、そうなんですね。あの、あれですか、この頃カラオケはやってないんですか？
暇ちょこっとあればたまに
行くの
たりもしますね。
あの、なんかさ、昔さ、これ言っていいのかどうか分かんないけど、なんか時間あると一人でカラオケ行っちゃったみたいな時もあるって言いましたよね。
ありますね。
今はあんま行かない。
まあ月に1回行けばいい方じゃないですかね。
あ、で一人で練習してんの？
うん、練習は、はい、毎日車の中で。
あ、朝車の中で。
はい、帰りも。
え、今 何練習してんですか？
最近ですか？
うん、
最近は、
うん、
女性の曲を。
女性？
はい。
誰？
愛子だったり。
ねなんでこれ俺に合わせてくれてるよね。
え、そんなことはないですよ
え、愛子？
はい、愛子
だったり。ね、車の中で愛子聞いてんだ。
聞いてます。
でも愛子の年代じゃないでしょ。
え、そん
だって。
いや、でも愛子は
愛子、うん、俺が大学生の時だからね、はい、流行ったの。
いや、愛子は今でも歌ってますよ。
俺ね、大学2年生の時にカブトムシだからね。
あ、そうなんですか。
そうで、大学3年でテトラポッと登ってっていう歌になったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、アイコは何？ BB の中で歌ってんの。
はい。
そしたら何？そしたら BB を BB でさ、走ってる時さ、隣に走ってる人がさ、BB の中でまさかこの人アイコ歌ってるとは思わないよね。
そんな。隣から見てわかるように歌わないですか？
わかる。え、何？小さい子で歌ってんの？
まあ、そうですね。
え、で、アイコの何歌ってるんですか？
どう忘れした。最近ハマってんのが、
うん、
そうですね、今一つだけあげるとしたら、
うん、
エリアシって曲を。
どういう曲なんですか？ちょっとサビだけお願いします。
ちょっと出てこないですよ。
あ、タイトルだけしか出てこないんですね。
はい。流れてきたら
出るんですよ。流れてきたらいけるみたいな。あ、なるほどな。はい、で、他は男の曲は？
男の曲、最近ですと、平井堅ハマってます。
あら、これも私に合わせてくれてますね。
いや、俺結構昔の人の曲好きで。
へ、平井堅だと何ですか？古時計以外で言ってください。
Even If っていう曲に
知ってる。
最近ハマってまして。
そうなんですね。ぜひちょっと機会見ていきましょうよ。あの船のあるあのカラオケボックスに
はい、行きましょう。
ね、これなんかなかなか今ちょっとボツになっちゃって申し訳なかったんですけど、でもこのさ、忙しさのスケジュールだと君は行けないでしょ、カラオケ。
いや、そんなことはないっす。
本当ですか？
はい。
だって、 レストランやって学童やってメルカリやってるからね。
まあメルカリは置いといて。
あ、そうですか。で、ちょっとさ、俺ひろきさんに、カラオケで歌ってもらいたいリクエスト曲があるんですけど、絶対これひろきさんに似合う曲なので、ぜひ練習してほしいんですが。
はい、あの、ね、何でしょう。
世界の終わりのね、
あ、レインですか。
そう、あ、歌ったことあります。
いや、ないですけど、聞いたことはもう前ちょっと聞いてたんで。
ね、これいい歌じゃない。
あれっすよね、ジブリの。
あ、やっぱりそのなんかの関連なのね、あれ。もうそういうの分かんなくて聞いてたの。
多分そうだと思いました。
あ、そう、あれは絶対ひろきさんの声質に合います。
レインですね。
そう、なんか以前はあれですよね、サファイアとか、なんか調子こいて録音とかしてましたけど、
ね、やってましたね。
俺たまにまだ聞いてますよ。
本当ですか。
本当ですよ。
いや、俺上達したと思うんで、ちょっと。
え、何、もっと上手くなったの。
いや、なんか前できなかった音域が少し出るようになって。
じゃあいかない。
いや
だってお前だって、ひろきさん上手くて俺嫌なんだよね。だから合わせてほしいの、少し。
ハモりましょうか。
ねえ、それハモりましょうかってさ、歌下手な人に先生合わせるパターンでしょ。
いやだけど最近もハモりも覚えて。
あ、そう、いろんなシーンでできるようになったわけですね。
はい、なんか楽しくて最近漁ってます、いろんなとこで。
な、ね、で、何、はい、そのよくさ、さっきさ、電車の中でさ、イヤホンで聞いてますよって言ってましたけど、その時もアイコかけてるんですか。
あ、かけてます。
そしたら何、 TX の他の乗客さ、まさかこの人がアイコ聞いてるって思わないよね。
そこ自由じゃないですか。
そうだよね、ごめん。で、多分さ、あれさ、みんななんかいろいろそれぞれ人それぞれ聞いてるよね、多分ね。
そうですよ。
あれ別にさ、今超流行ってるさ、全員がさ、はい、うん、今超流行ってる乃木坂とか聞いてるわけじゃないよね。
だと思いますよ。
だからみんな、でもアイコ聞いてる可能性もありますよね。
でも結構アイコって聞きません？
いや、俺たまに聞きます、悲しくなると。
そのイメージですか。
そう、あ、なんかだからひろきさん、なんか髪型ちょっとアイコっぽくなってるんですか。
初めて言われた。やだよ。
それやだよね。それやだよね、アイコっぽくなってる。それ自分で思ったでしょ。
全く。
あ、すいません、失礼しました。
いいえ、
わかりました。ということで、もう1時間半もお付き合いいただきまして、はい、本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
それではですね、はい、おしまいにですね、もう一度これからの目標とか、はい、何か決意みたいなものを伺いたいなと思います。どうでしょうか。
はい、そうですね、20歳となったということで、
うん、
まあ、さらに、なんだろう、責任感という面で、まあ、今までとは違うと、まあ、感じることが多いです。まあ、その面から、なんだろう、まあ、大人らしい落ち着いた雰囲気を出せるように、また、勉強の面でも、まあ、ちゃんとやっていきたいなと、資格もいっぱい取っていきたいなと思います。
なんか素晴らしい、もう学生の鏡ですね。あとはなんか今の最後のコメントを聞いて、
はい、
なんか3年ぐらい前でしたっけ、2年ぐらい前でしたっけ、なんか面接練習をこれでやったのが懐かしいです。
そうですね、最初ですね。
で、あの時さ、 LINE でやったんだよね。
そうですよ。
いや、俺さ、今思うとね、信じらんないんだよね。なんか生徒と LINE 交換してたんだよね、あの頃。
今してないんです
か。俺今やってないの、本当に。一人もだから俺多分ね、年取ったのかな、なんか。いや、俺時々思うの、あの頃ひろきさんたちとなんかもう LINE 交換しようとかやってたよね。
やってました。
だからあれがなんか異常だったなと思って、今やってないの。誰とも。 なんだろうね、なんか不思議ですよね。
まあ、まだ時期じゃないってだけっすよ。
あ、なに、3年になるとやるの？
はい。
でもこの間の卒業した3年生とはほとんどやんなかったですよ、
はい、あ、本当ですか？
あ、ごめん、やってた
ですよね。
そうだよ、だってやってたからゆずとかと連絡取ってんだもんね。
そうですよね。
あ、じゃあ時期の問題なんだ。
はい。
だから今の高校1年生はまだ子供だからやめてるだけなんだね。
まあそうですね、時が来たら。
そうだよね、だって 今の1年生とかになんか交換したらつむつむとかなんか送られてきちゃうだけだもんね。
絶対嫌ですね。
それ嫌だよね。なんかたまにそういう人、ね、そういう人いません？いまだに。
いますけど、そういう人はちょっと良くないですね。
だってあれさ、送ってさ、自分のなんかのポイントにしてんでしょ。
うん、そういうことですよ。
だからダメだよね。
ちょっと、
はい、あのひろきさん、あのちょっと今日ポッドキャストに出ていただいた記念としまして、はい、本日から、1週間、私のあの LINE のアイコンをこういうやつにします。これ禁止、禁止、
禁止です。
禁止で評判悪くなるから。
はい。
あ、それにあの髪型がダメってことですか？
俺もあの髪型好きじゃないです。
嘘、俺あれがうんと、マックスいいです。なんであれ嫌だった？
嫌です。
嘘、あれ嫌だったの？
いや、また撮りましょう。
で、こうやって。
嫌ですよ。
肩に
問題招くんですよ、それ。
ということで、今日のゲストは大学2年生のひろきさんに来ていただきました。ひろきさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも